寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
6月になりました。今年も半分の月がスタートしたところ、たっちゃん元気ですよ。
はい、おはようございます。6月。
はい。
ね。水無月ですよ、水無月。
あ、そうだ。
ね、水無月。水がなし。そうだ、水がなしの月って書いて水無月っておかしいっていう人がいるじゃんね。
うん、
あの、だって梅雨だもん、日本は。水がある。それなのに水なし月と書いて水無月で、そんな感じがおかしいっていう人がいるんだけど、実はこのなというなしは、のの意味で、古語のね、だから水の月の意味なんで、神無月もそうだよね。神の月なんだよね。神無し月じゃないけど、あの無しをそのまま取るから、出雲は神有月だなんて、まあ要は後でくっつけていくわけだよね。な言葉ってみんなそんなもんだよ。で、その6月、まあ要は水無し月、水無月、
はい。
こんな時に、実はホテルが一番困るのは、その鬱陶しくて、あの結婚式ができない。結婚式場。つまり、6月は結婚式場が閑散としてたって。そのために、ジューンブライドという、その要は西洋の言い伝えを持ってきて、ホテル業界がそれを取り入れた。チョコレートの2月と一緒だよ。
バレンタイン。
そうそう、そこと一緒。で、その6月のジューンブライドの、なぜジューンブライド、なぜ欧州では6月の花嫁ということは言ったかっていうと、要はギリシャ神話にその、端があって、ね、ゼウスの夫人であったヘラ。ヘラが6月のその月を司る女神であった。で、それがそのギリシャ編は、ギリシャ神話がローマ神話に変わっていくんだよね。そうするとそれが、ユーノなんだよ。ジューン、JU、
ね、
そうそう、ジュノ、はい、ユーノだよね。で、それで、その、ユーノ、ジュノは女性を幸せにするという神様であったっていうんで、英語になってジューンブライド。じゃ、ちなみに、6月の花婿は何とか知ってる？知らないよね、これ。あれ、ブライドグルームって言うんだよ、ブライドグルーム。
うん。
あの、ちなみに新郎はブライドグルームね。で、まあ、6月の花嫁っていうのは、ユーノによって、ジューンによって、要は祝福されるっていうことから、うん、さらに欧州は3、4、5月が小麦の取り入れ時じゃんね。6月暇になるじゃん、閑散期じゃん。だからみんな、欧州では6月の結婚式が増えてったわけで。で、それが日本に持ってきた時に、日本は水無月でさっき言った、雨の月なんだな、水の月。結婚式、地面集、いや、で、着てる、あの、昔は和服だから、ね。なんだ、あの、白むくだとか、色のついたやつだとかってやつ、あれが濡れちゃうと困る。で、結婚式場がホテルが、まあ、それを、まあ、取ったって言うんだな、その、うまい具合に。でも、まあ、うまくやったよね、それは。ねえ、それはすごいね、知恵が。で、まあ、その、ところが、その、結婚式の時に俺たちお祝いを持ってくじゃんね。お祝いという。
はい、
お祝いっていう、なんで、祝という字をお祝い。あれ、どっから来たかっていうと、ことぶきの字を用いることによって、そのことぶきっていう字はことほぎで、元を祝うことほぎ、それがことぶきに変化していったじゃんね。だからお祝いの祝うという動詞をことほぐという、元を祝うことほぐ、こう言うんだけど、その要は言霊信仰、言葉の霊、言霊信仰っていうやつが生きてきて、要はその重みが出てきたっていうんだよね。で、そんな6月なんだけど、実は先月5月に伊勢志摩サミットがあった。
お、
ね、
お伊勢さんって言えばね、
お伊勢さんって言えば大変なの、何年に1回って、あれもこの間やったように、その、
遷宮ですか、
遷宮、あれさ20年に一遍でしょ。それが50年に一遍になるとやり手がいなくなっちゃうんだよね。だから出雲大社は困るだろうなっていつだか話してね、あれ20年に一遍っていうのいい頃だよね。ちょうどあの木造が、もう危機のね、実はその来週ね、そんな話に実は造形の深い加藤敦さんゲストでお迎えする予定にしてるんだけど、まあその辺の話はまたご本人から伺おうと思ってるんだけどね。木造を使うっていうことに対する建築、静岡県の、あの県知事が県の材料使い、木造使い、木造使いっていう、木を使いつって、今の草薙の体育館なんか木いっぱい使ってるよね。
はい、
あれは悪いことじゃねえけど、使える時と使えねえ時があると思うんだよ。まあその辺も含めて加藤さんに来週からちょっとお話伺おうかなと思って。で、まあそのサミットに戻るんだけど、
はい、
どう思いましたか？オバマさんとの、その被爆者との対面っていうやつが、やっぱり日本人の情を喚起したよね。
うん、
それどう？TJ はどう思う？あの場面だけ見て。
いろんな方向からいろんな方があったと思うんですけど、まずやはりオバマさんが実際に来て喧嘩して、そして被爆者と言葉を交わしたというそのこと自体は大変意義があることですよね。今までアメリカ大統領誰もしなかったし、オバマさんはそれをしたいということをずっと言ってきたことがそこでできたと、どちら側から見てもああよかったなと普通に素直に思ってまずいいんじゃないかと思いました。
そうだよね。やっぱり俺もそう思うんだけどね、歴史ってね、要は勝者の筆の跡じゃんね、うん、要は勝った人が自分の都合のいいような歴史を作っていくわけじゃんね、うん、そうするとやっぱり日本なんか負けちゃったから、その非常に中国韓国に非難をされるようなことが大きなことを言われちゃうんだけど、うん、でまたその真珠湾だって歴史を紐解いて一生懸命調べていくと、確かに、宣戦布告しないでの攻撃になっちゃったけど、それもまあアメリカにおける日本大使館のごたごただとか、その時にもうみんなそのバレちゃまずいから英語の達者なアメリカ人がみんな除外して日本人がやったもんだから、当時はタイプライターで遅くなっただとかっていろんな秘話があるわけですね。でそんな中でさ、まあ、要は戦争の終結というよりも核不拡散っていう、そら危ないんだよね、その核って本当に人類が滅亡しちゃう。でもあれヨーロッパの人たちにほとんど知らないでしょ。でも最近すごい外国が日本に対して、要は日本に来てくださる外国人が多くなって、現実にそこ行こうって、なんかこの間 NHK のテレビでやってたけど、オーストラリアから来た若い新婚夫婦広島行こうって言って見に来たって、でも複雑だって。でそれはよくわかるよね。でそんな中でその消費税に絡んでの安倍さんの、ショック、
リーマンショック
っていうやつにかこつけ、かこつけた消費税の伸ばすって延期ってやつ、なんか批判されてるようだったけど、あれね、俺その安倍さんがどういうことを決心するかって前に言ったように、決心って心を決めることだけど、それは定まらないという、決上心の定まるという字を入れるだけでもそれは違っちゃう。でもなかなか決上心とならないところがあるじゃんね。でなんで決まらないかっていうその理由なんだけどね、たっちゃん式理由で、まず曖昧さっていうのがあると思うんで、人間は考えを決めかねているって、誰もがそうじゃん。それからあと矛盾、こういうことをするっていうことを考えた時に矛盾って必ず起きてるだよね。 A と決めりゃ B どうするっていう。それからもう一個はさ、将来性を見た時に不確定さっていうのは必ずあるわけで、見通しが立たないっていうのかな。そうすると曖昧だとかその矛盾だとか不確定っていうやつを乗り越えて決めなきゃならないっていうんだから、リーダーは大変だよね、
うん、
これは本当に大変だと思うよ。だからその消費税云々っていうよりも、その俺たちが生きていく中でリーダーとなる人が欠場心っていうところまで持っていけるかっていうところは、すごいその会社が伸びるかどうかとか、その人の生き方がどうだっていうことで、すごいことが決定されちゃうんじゃないかって勝手に思ってんだよ、うん。でね、まあ今日はそんなとこなんだけど、来週からゲストでお迎えする加藤敦さんで、実は加藤敦さんは私学の PTA の、まあ、役員やった方がほとんどなんだけど、いろんな学校の方々が集まって私学の応援団っていうのを形成してくださっていて、もうこれ 5,6 年経って、その会長さんになるものが代が変わってきてる。現在のまだその集まりの、まあ組織があるわけじゃないんだけど、そういう集まりが毎月あって、その親分をやっていただいてる、加藤さん A&A 総合設計の社長さん、まあ来週お楽しみということで。